いたします。ヨシュア記第3章14節から17節。民がヨルダン川を渡ろうとして彼らの天幕から出発したとき、契約の箱を担ぐ祭司たちは民の先頭にいた。箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸にも水があふれていた。ところが箱を担ぐ祭司たちの足が水際の水に浸ると、川上から流れ下る水が立ち止まった。一つの堰がはるか彼方、ツァレタのそばにある町アダムで立ち上がり、アラバの海、すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。主の契約の箱を担ぐ祭司たちは、ヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエル全体は乾いたところを渡り、ついに民全員がヨルダン川を渡り終えた。
エジプトを出てきたイスラエルの民は、パレスチナを目指してやってきたんですけども、パレスチナの一番東にあるヨルダン川、その東側にイスラエルの人々は宿営をしていて、そしてヨルダン川を渡ってパレスチナに攻め込み、その地を征服しようとしていました。その時にモーセは神様から、もうあなたはここで死ぬと言われて、その地で死にました。まあ、高い山の上からパレスチナを眺めて、その後、まあ、死んだんですけども、ヨシュアがモーセの後を継ぎました。そしていよいよヨルダン川を渡ってパレスチナに攻め入ろうとしていたその時です。このヨルダン川を渡るというのがこれなかなかの難関で、川というのは自然の城壁ですので、川を渡るのにもたもたしていると敵に攻撃されてしまいます。でこの時ヨシュアは祭司たちに神の契約の箱を担がせて先を先頭に行かせました。契約の箱というのはモーセがシナイ山の上で神様から授けられた 石の板です。神様がもう ご自身の手でですね、十戒を書かれたその石の板を収めたのが契約の箱です。でその契約の箱を祭司たちが担いで先頭を進んで、それから人々は900メートルほど後から、ずいぶん後ですね、900メートル後からですね、ついていくようにしたんですね。そして契約の箱を担ぐ祭司たちの足がこのシナイ山の水に浸った時、その時シナイ山、ごめんなさい、ヨルダン川の水に浸った時、その時ヨルダン川はこの時期もう一番水が多い時期で、もういっぱい岸までいっぱいだったんですけども、その祭司たちの足が水に浸った時に上流から流れてくる水が止まりまして、で水がなくなってこの川底が現れてですね、でそこをイスラエルの人々はもうただ普通に歩いて渡ることができたんです。で、そういう神の奇跡の話なんですけども、どうしてその契約の箱を担ぐ祭司たちを先頭にしたのか、それはただ順番をそうしたっていうだけじゃないんですね。 2節3節3節ですね、3節4節を見ていただきますと、あなた方の神主の契約の箱を見、さらにレビ人の祭司たちがそれを担いでいるのを見たら、自分のいる場所を出発してその後を進みなさい、あなた方が行くべき道を知るためであると。その契約の箱の後を進むように、でそれはあなた方が行くべき道を知るためであると。ですから行くべき道をその契約の箱が進むのに、まあ、導かれてそれについていくということなんですけども、最初からルートを決めないでですね、そしてまず契約の箱を担ぐ祭司たちも、まあ、まっすぐ行こうと思わないでですね、祈りながら、まあ、神の導きのままに足の行くまま歩いていくようにということですね。契約の箱っていうのは神様の臨在の印でした。そこに神がおられると言われるような場所なんです。神様は天におられるんですけども、神様の意識がそこに集中している、そういうのが契約の箱でした。ですから契約の箱を担ぐ祭司たちはまさにもう神の臨在の中にあってですね、神様に導かれているんですね。でその契約の箱を担ぐ祭司たちの足が行くままにこう歩いていくところがですね、まあ、神が導かれるところだったわけですね。でそんなふうにこの契約の箱を担ぐ祭司たちが先頭に立ったというのは、ルートやこの作戦を考えないで、まあ、全て神様の導きに任せて、そして進む道も神様の導きに任せていこうという、そういうことだったんですね。でなぜそういうふうにしたのか、もう全然考えないで、もう神様に示される通りに任せるということが必ずしもいつもいいわけではありません。まあ、例えばもし私がですね、神様に示されたら礼拝でメッセージをしようということを、そういう方針をするとですね、その日メッセージがあるかどうかわからない、お分かちがあるかどうかわからないです。その日の朝示されたら、あ今日は出てきはったなっていう感じでですね、なりますんでね、やはりそういうのっていうのはよくないと思うんですね。考えることも神様の御言葉に沿って神から与えられた正しい心で考えることは良いことです。どうしてこの時作戦を考えないで全てこう導かれる前に任せたのかと言いますとですね、ヨシュアとイスラエルの民がこれから行こうとしているところは全く未知の世界だったからです。どうして未知であったのか、全くわからないだったのか、3つの点でですね、本当にこれから行こうとしているところは未知の世界だったんですね。一つはですね、このパレスチナというところがイスラエル人にとっては全く知らない場所であって、どこに何があるのかもか、どういう人が住んでいるのか、ぼんやりとは分かっていたんですけども、詳しくは分からなかったんですね。まあ、現在はもう本当に情報の時代ですね。地図があるどころか、Google のストリートビューというのでずっとこうその道を歩いていくことができます。初めてのところ行くときには、まあ、地図見ただけでは、間違ったところをこう曲がったりすることもありますので、一応ストリートビューでこう確かめて、ここを曲がってこう行って この家だなというふうに思ってこう行くんですね。そして検索すればもうどの 国のどの地方、どういうところに何があるかって全部わかりますね。でも当時はまず地図がありませんでした。どの方向に何とか山がある、どの方向に何とか川があるぐらいしかわかりませんでした。そういうところにですね、これからヨルダン川を渡って戦っていこうとしているわけですから、もう本当に何があるかわからない世界なんですね。まあ現在は情報が発達していて、今いろんなことがわかると言いましたけれども、それでもですね、私たちの未来は全く未知の世界です。未来が大体分かっていると思っている人は、それは間違いだと思います。未来は本当に何が起こるか分からない世界です。まあ、私たちは今の生活がずっと続いてくれていいなと思っている人が多いと思いますけれども、まずどんな災害が起こるか分かりません。南海トラフが起こったらもう日本中大変なことになります。また戦争が起こるかも分かりません。またこの少子化の時代で、異次元の少子化と言われまして、これから人手不足が深刻になるでしょうし、いろんな会社がもう働く人がなくなってできなくなってしまうかもしれません。またその AI の発達がすごいですよね。AI でどんなことができていくか分かりません。そして今予想もしないようなことがまた起こってくるかもしれませんね。私たちの未来も全く分からない未知の世界なんですね。そういう社会のこの未来が分からないだけじゃなくて、自分の個人的なことにしてもしましてもですね、今の仕事をずっと続けられるかどうか、また仕事を変えないといけないかもしれません。そこでまた新しい仕事を覚え、人間関係があり、また新しい世界がね、新しいところに行かなきゃいけないかもしれませんね。また結婚ももうしてみないとわからない生活、その関係がありますよね。またある程度年を取ると、もうそんなにあんまりこの変化はないように思うかもしれませんけれども、これまた死ぬというのはまた大変なことでしてですね、それまでどんな経路を通って病気をして死ぬことになるのか、それも一人になって死ぬのか、先に片方が自分が残るのか、本当は全く分かりませんね。これから自分の前には全く新しい経験、新しい未来が待ってるんですね。でも そこで頼りになるのは神様の導きだけです。自分にはどんなことがあるのか分からなくても、神が共におられるならば、全てのことは神様によって計画されていて、いつも最善に全てのことが備えられていて、全てのことを感謝で終わると思うんです。神様の導きを受ける唯一の方法はイエス・キリストを信じて、信頼することです。二つ目に、イスラエルとヨシュアとイスラエルのにはですね、未知のことがありました。それはヨシュアという人が指導者として未知数だったからです。モーセは本当に偉大な指導者でした。もともとエジプトの王宮で育ったので、もともと なんていうかね、この指導者としての指導者としてのこの教育を受けてたんですね。そして王様とも対等に話せる人でした。そしてその信仰的にも神様と直接話をして御言葉を与えられて、イスラエル の信仰を基本的に、整えた人でしたね。その偉大なモーセの後、ヨシュアが指導者となりました。このヨシュアはそのイスラエルの指導者として、本当に力不足です。今日 一日一章のテレフォンでは役不足と私言ったんですけども、役不足っていうのは自分にとって役が小さすぎるということで、これ間違いでした。気がついて言ってくださった人があったので訂正します。全く力不足でした。で、まあ、人々もヨシュアが指導者でこれからやっていけるのかな、本当にパレスチナを攻め取って、まあ、自分たちの住むところをちゃんと確保してくれるんだろうか、本当に心配だったと思います。ヨシュア自身も自信がなかったと思うんですね。本当にできるんだろうか。モーセの後とても自分などは務まらないと思ってたと思うんですね。しかし神様は言われました。7節で、今日から全イスラエルの目の前で私はあなたを大いなるものとする。私がモーセと共にいたようにあなたと共にいることを彼らが知るためである。神様がヨシュアをモーセの後継者として選んで立てて、そのように任命されましたから、神様がヨシュアをその役にふさわしく整え、助け、そして、本当に大いなるものとしてくださるんですね。それが頼りでした。神様、人は大したことなくても神様が選ばれて召されて導かれたということが本当にその役を果たすために必要なんですね。まあ、私たちは、偉いという意味は大きな働きをする人はもうそれはもともとそういう人なんだと思っていると思うんですね。ちょっと私ある人のことが頭に浮かんだんですけど、まあ、三浦絢子さん、小説家としてクリスチャンの小説家としてもう代表的な方で、もう三浦絢子さんと言ったら誰でも知っている方です。ところがその三浦絢子さんがですね、41歳までは病弱な、長いこと入院していて、そして、まあ、だいぶ遅くなって結婚して、そして雑貨屋のおばさんだったんです。普通の食品から食品からほうきまで売るような、もう今 のコンビニのような雑貨屋のですねおばさんだったんですね。それが、1963年に朝日新聞の検証小説に評点が、まあ、選ばれて、それからはもう全く小説家として大人気有名になったんですね。本当に神様が用いられると普通の平凡な主婦がそうなるんですね。三つ目に、神様がどんな御業をなさるのか、どんな奇跡を行われるのか、それが道でした。ヨシュアとイスラエルの人々はヨルダン川を渡らなければならないことは分かっていても、神様がどんなふうにしてそれを可能にしてくださるのか分からなかったと思います。それが祭司たちの足がヨルダン川の水に浸った時に、 その奇跡が起こったんですね。16節に、一つの石が遥か彼方ツェルタンのそばにある町アダムで立ち上がり、潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められたと書いてあるんですね。これはもう奇跡なんですけども、その理由がなくてそういうことが起こったっていうんではないんですね。今ちょっと秋田の方ですごいね、雨が降って洪水になってますけども、大雨が降るときに川の水がものすごく強く流れますね。そうすると上流から大きな大木がこう流されてきますね。それがですね、橋桁に引っかかるとですね、一つ引っかかると次からどんどんどんどん上から流れてきたものがこうどんどん重なっていって引っかかっていって、そこがダムのようになるんですね。でそういうのがね、このヨルダン川で起こったんです。だいぶ上流の方 の, アダムという町の近くで急にその流れてきたものがバーッて引っかかって急にダムになったんですね。でそれは起こりうることなんですけど、ちょうど祭司たちの足が至った時にちょうどその流れが止まったという、これが奇跡なんですね。神様はそういう方法でヨルダン川を渡るようにされました。そんなの誰も思いつきませんね。私たちにとってもとてもできないことってたくさんあります。特にこの日本において伝道するというのはほとんど不可能なことのように思うんですね。日本人ってそんなに神様を信じたい人少ないです。ほとんどありませんし、宗教ちょっとこう敬遠するようなところがありますんでね、なかなか喜んで教会行きたいって人はないと思うんですね。そういう中で私たちは伝道してるんですけども、神の御業なしには伝道というのはありえないと思うんです。神の奇跡なしには人が救われることはありえないと思うんですね。また、私たちの教会の将来を考えてもですね、神様の奇跡なしにはこの教会は続いていかないと思います。もしこの教会が続いていくとしたら、それはもう神の奇跡によってだけだと思うんですね。どんなふうな御業によって、どんなふうな奇跡によって続かせてくださるのか、それは分かりません。それは未知の世界です。しかし神様が本当に力ある神様で、神を愛する人々のためにはどんなことでもしてくださる神だということは、これは確かですので、そのことを信頼していきたいと思います。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちの未来は全く未知の世界ですけれども、主を信頼して希望を持っていくことができるように導いてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。